こんにちは、シーズオブアンジェリカの高原です。よろしくお願いします。ウェブ講座なんですけれども、このウェブ講座は、フラワーエッセンスのための植物観察をするにあたって、いくつかポイントをお話ししたいと思っています。事前に、そのポイントを理解していただいて、植物観察に出かけていただければと思います。まず一つ目なんですけれども、植物に会いに行く理由ですね。会いに行く理由というか、どうしてフラワーエッセンスを学んだり使ったりするときに、植物観察に行くのかということですね。フラワーエッセンスは植物に直接会いに行かなくても植物の力を、花の力を、受け取ることができるようになっているものなわけですけれども、なのになぜ、植物観察に出かけていくのかということを、その理由を説明したいと思います。僕が考えている理由には2つあって、1つ目は経験された方は分かると思うんですけれども、単純に、楽しいからという感じですね。楽しいからというか、それなんで楽しいかというとですね、その植物の、自然の、不思議に触れられるからですね。で、そういう植物の実際の自然の不思議に触れることと、それからフラワーエッセンスの作用というのが自分の中でこうつながっていくことの楽しさなわけです。実際に出かけていって、植物はこっちから出かけていかないと向こうからは来てくれないので、こっちからわざわざ、足を運んで、でそこに自分の体を持っていって植物に実際にこう触れてみるという経験の中で、その植物についていろんなことを、知ると思うんですけれども、そして、今までこう思ってたけれども、実際には違ったっていうような発見をするわけですけれども、そのこととフラワーエッセンスの作用っていうのが、結びつくわけですね、自分の中で。そうすると自然ってなんてこう不思議なんだとか、なんてすごいんだっていうような感覚が あると思うんです。で、それが楽しいわけですね。で、自分もその自然の一部なんだって思うと、何かこう自分の中のこう可能性も広がっていくような、そんな経験になるんじゃないかと思います。で、実際には例えば、去年とかも植物観察をやらせてもらって、で、そのために僕は何回もこう事前にその植物のところに足を運ぶわけですね。で、昨年はエルム、チェリープラム、スター・オブ・ベツレヘム、ワイルドローズとラーチ、その辺をやったんですけれども、例えば、チェリープラムですね、はとても印象に残っていて、で本当に開花満開の直前あたりのタイミングで、僕は見に行くことができたんですね。でそれまでも冬の間、まだこう葉っぱが全然出てない状態とかも知っているので、そういうこともあると思うんですけれども、本当に美しかったですね。真っ白い花で、桜のようなに似たようなところもあるんですけれども、こう一斉に咲いて、葉っぱが少し出かかっているような状態で、でもほとんどこう白 ですね、その、まあ、白っていうか、それがなんていうかこう光が溢れているような感じ、その降り注いでくるような感じなんですね。でそれとものすごく対照的なのが幹の黒い色なんですけれども、本当にこう光と闇みたいな印象を受けました。で実際に、実際にというか、ジュリアン・バーナードさん、ヒーリングハウスでフラワーエッセンスを作ってる方ですけれども、バッチのフラワーレメディ、植物の形と働きの中では、チェリーブラムについて、光と闇のレメディというような表現をされています。で本当にそれは実際にそんな感じがしました。でその光によってこう自分の中が、自分の中の闇の部分もこうちょっとかき回されるっていうか、まあそんな経験もあって、まあ、観察をしながらエッセンスも一緒に撮っていたんですけれども、非常に深い経験になりました。で、まあ、それは僕自身の経験で、植物観察をした人が同じように経験するとは限らないんですけれども、というかそれぞれ経験は違う方が普通だと思いますけれども、エッセンスを知っているだけよりも実際に植物を見ると、自分の中でそのフラワーエッセンスの使い方とか、そのフラワーエッセンスに対して抱いているイメージっていうのが変化することは確かだと思います。っていうのが理由の一つ目ですね。自分の中で実際の植物とそれからフラワーエッセンスがつながる。でそのつながることによって、自然の不思議さとか偉大さとか、そういうものが感覚として、体感として自分の中にこう生まれてくる。でそのことによってフラワーエッセンスの使い方が変わっていくっていうようなことが、植物に会いに行く理由の一つ目ですね。でもう一つあって、でそれはバッチー氏がフラワーエッセンスを開発した、見つけたその過程とちょっと関係があるんですけれども、今私たちの手元にあるのは38種類 の, フラワーレメディの体系ですね。でそれはバッチー氏が心を尽くして、誰にでもフラワーエッセンスが簡単に使うことができるようにというふうに考えてくれた、そして残してくれた体系だと思うんですけれども、一方で、バッチー氏はフラワーエッセンスをこう見つけていくときに、実際に自然の中に出かけていって、まあ、何時間もその植物の前で時間を過ごしたりして、その植物との交流をしていたと思うんですね。で、その自分の気持ちとか精神状態とか心理状態によって響き合う植物と出会っていって、そうやってフラワーエッセンスをこう見つけていったと思うんですけれども、それ自体の経験というのは38種類の体験の中には、まあ、含まれていないというか、その結果であるフラワーエッセンスが使われているわけですね。でもまあ作り手がいてくれるからこそ、その僕らはフラワーエッセンスを使うことができると思うんですけれども、そのフラワーエッセンスを作る段階というのが、まあ、フラワーエッセンスの原点なんじゃないかなと思うんですね。その体系は、誰でも簡単に使うことができるようにという意図のもとに、作られたシステムですね。でそのフラワーエッセンスの原点というのは何かというと、自分が自然の中に出かけていって、自分に響き合う植物と出会って、でその交流するということだと思うんです。まあその結果として、その交流の結果としてフラワーエッセンスが生まれてくるわけだと思うんですね。 でそのフラワーエッセンスが生まれる過程、植物との交流の過程というのは、38種類の体系の中では経験できなくて、実際に自分が植物のところに出かけていかないと、まあ、分からないことだと思います。なのでフラワーエッセンスって言った時にバッチの38種類だけじゃなくていろんなメーカーの その、体系があると思います。でそういう体系を使うことっていうのはフラワーエッセンス全体から見ると僕は半分なんじゃないかなと思うんですね。残りの半分は作り手が、まあ、やってくれているわけで、で作り手がそのフラワーエッセンスと、関係を信頼関係を作って、ごめんなさい、植物と信頼関係を作って、でその植物と交流して、共同作業でエッセンスを生み出すっていうその過程が作り手によって行われているわけですけれども、そこは体系を使う方としては、まあ、関われないわけですね。でもフラワーエッセンス全体っていうのはそれも含んでいるんだろうと思うんです。で自分のためにフラワーエッセンスを作るとか、まあ、自分のために植物観察をするとかっていうことは誰かのためにエッセンスを作ることとは違って、本当に純粋にこう植物と自分の心の深い部分がこう響き合うその経験だと思うので、そういうフラワーエッセンスの原点のような過程っていうのを経験して見てほしいというのが2つ目の理由です。フラワーエッセンスの全体から見るとその僕らが使ってるシステムっていうのは、まあ、半分、全体の半分なんじゃないか。でそのもう半分というのは作り手が、経験するようなことで植物とのこう交流によって生まれる、でその結果がフラワーエッセンスだと思うんですけれども、その残りの半分の植物と交流するということがもし経験できればフラワーエッセンスがより、身近なものになるし、より助けになるし、自分にとってものすごく実感のあるものになると思うんですね。でバッチ氏は最終的にはそういうことをもしかしたら望んでいたんじゃないかっていうふうな思いもするんですよ。それは12ヒーラーズの中に、最終版には残っていないんですけれども、まあ、あらゆることが自分ででき、望めば植物を見つけてレメディを作ることさえ自分でできるっていうふうに書いているんですよね。だから最終的にもしできるとしたら自分の足で自然の中に出かけていって植物と交流を持つことというのはバッチ氏も望んでいたことなんじゃないかと思います。だからそうやって自分のために植物と交流したり自分のためにエッセンスを作ることと人が使いやすいように誰でも使いやすいように体系を作ることとは僕はちょっと分けて考えた方がいいというか別のことだと思っています。なのでできればそのフラワーエッセンスの全体を経験してもらうという意味で、あるいはフラワーエッセンスの原点を経験してもらうという意味で植物観察に出かけていくことはとても意味のあることだと思います。フラワーエッセンスのためにフラワーエッセンスを学んだり使ったりしていくために植物に出かけていく、植物観察に出かけていく理由というのはこの2つですね。